はい、乾杯、お願いします。
はい、モグログラジオです。
お願いします。おきちゅうです。
久しぶり。
あ、ご無沙汰で。
ご無沙汰で。
おきちゅうです。
野村です。
ということでね、いや
いや
いや、なんでしょう、
いい、今日はこういう感じで撮っていいの？
まあ、まずね、最初に言っときたいのはね、多分ノムさんもそうやと思うんですけど、
はい、
なんとか生きて帰ってきましたよ。
あー、おかえり。
はい、戻りました。もう野村くんもそんな感じじゃないですか？もうかなりちょっと、まあ空いたけど、
かなり空いたね。2月？いつですか？
まあ、だから今日はそのもうノーテーマでね、アートコア対談ですけど、
せっかく今年はなんか新しいね企画を始めるって言って、
そう、
次のあのいないんですか、
のおすすめの、
のおすすめの人が。
まあ、ちょっと
来てないんですか今日は。
まあ、そのうちどっかでハントできると思いますけど、今日はもうね、あのちょっと
しばらく撮ってなさすぎでしょってことで、
中だるみと中だるみと言っちゃあれですけど、まあ、僕と野村くんの近況報告みたいな感じでね、
そうそうそう、アートコア対談、
はい、言っとこうかなという感じ で、まあ、どっから戻ってきたかというと、まずは、まあ、野村くんはね、
あ、
ニューヨークの方。
あ、そうですよ、ニューヨークへ行ってきました。
いつやったっけ。
でも3月だから、もう5月ですから。帰ってきてから1ヶ月以上経ってる。
どうぐらい、結構長かったでしょ。でも
僕は2週間ぐらいですね、展覧会に参加する機会がありまして、
はいはいはい、うん、で、まあ、僕の方はね、まあ、なんていうか、まあ、
沖さんも忙しかったですから、この
死んだっすね。とりあえず3月のね中盤ぐらいから、
うん、
結構死んでて、うん、まあ、なんやろ、あらゆる意味でミステリーツアーから帰ってきたって感じなんやけど、まあ、土地、あえて土地を限定するとしたら京都から帰ってきました。
京都から入ってきたのね。
はい、
これもうラジオでも報告したの？
そう、モムラグの話は、そう、あの、シャコジローらのインタビュー
を、ああ、そうだね。
してたんで、
そうなんですよね。
まあ、どうやったかみたいな感想をね、
うん、
したい、しようかなと思うんですけど、まあ。
随分経っちゃったからね。
いや、でも、ちょっと、どうでしたか、ニューヨークは。初やろ？
初、うん。初だね。一度見ときたいっていう思いをずっと持ってた。
うんうん、
ちょうどね、3月の僕が行ってた時期っていうのは、
うん、
あの現代アートの大きなアートフェアが行われる青森賞っていうのがあって、
青森賞、
青森賞ね。
ごめんなさい、もう耳が村屋になってるもんで。
うん、
青森、ね、
青森じゃないよ。沖縄の青森じゃないよ。
うん、
アーモリー賞っていうすごい大きい、まあ、アートフェア、
はいはい、
まあ、世界にいくつかあるんだけど、
はいはい、
3つ4つ、
うん、
バーゼルだとか、
はいはい、
フリーズとかね、
ふうふう、
うん、そういうのの一つで、すごい大きいアートフェアがニューヨークで開催されるシーズンが3月ありまして、でそれに合わせていろんな小さなアートフェアもいっぱい開催されるのね、
はいはいはい、
サテライトだったり、
はいはい、
うん、でそういうのの一環で、まあ、あの日本人の作家を紹介するアートフェアが、
うんうんうん、
あのニューシティアートフェアっていうのを、
うん、
日本のギャラリーが、まあ、向こうのそのタイミングで作ってて、
そうね、だから僕らモグラグ的には一昨年、
うん、
あのニューシティアートフェアの、
そうそうそう、
台湾、
そうだね、
に出したやつのニューヨーク版ですね、
うん、そう、もともとニューヨークと、まあ、東京にギャラリーがある、
うん、
ところが、まあ、ニューヨークでそのギャラリーあるから、うん、そのタイミングでそういう日本人を紹介するフェアを作ろうっていうので始まったアートフェアなんだけど、
うんうん、まあ言ったらあれですよ、ハイアートの、
まあそうですね、
トップオブザトップじゃないですか、ニューヨークといえば。相変わらずやっぱその感じはあるん？
もう全然違ったね、
あ、
現場を実際見に行ってみて感じたのは、
はいはいはい、はいはい、もうあれも来てる、これも来てるみたいな、
なんかね、そういうのはあんまなかったんだけど、
うん、
まあ、確かにすごいあのビッグネームの、うんうん、まあ、個展とかバンバンやってるから、
はいはいはいはい、
もちろんあるんだけど、うん、もうそのなんていうの、街の中にあるこう、うん、アートの量の 物量自体がまず全然違う。
はいはいはいはいはいはい。
これがそのなんつうの本場のこう回ってるカルチャーの中心地かみたいな。
うん、ああはいはいはいはい。
なるほど、ね。あの感じは僕だからあのパリに行ってた時期あったじゃないですか。
うんうんうんうん、
でパリもまあ一応芸術の都だみたいな。スクワ
ットしてた頃、
ね。そうそうそう
そう。尖ってた頃ね。
今も尖ってますから。
そうそうそう、すごい突っ込み。
そうですよ。そうそうそう。
はいはい。
なんかねあのメールの王将で、あのねメール来てましたけど、
あそうそうそう、
となんか牙を抜かれたんじゃないかみたいな。違いますからね。
もっとエッチなこと言ってほしいっていうね要望があります。
あのもちろんエッチなこと言ってきますけども、
うんうん、
なんていうの、言うだけじゃダメだってことに気づいてるわけですよここ数年間。
なるほどなるほど。
いかにそれを実践の形に変えていくかが自分の中で今こうすごい大きなテーマで、う
ん、特にノムさんだってこの 2,3 年で作風がもうまずガラッと変わった上に固定 してきてるやん最近やってることが、
うん、
まあ、名前もドラムの人から野村やそうになってるから、そうです、
ね、野村に変えてからだね、
うんうんうん、まあかなりハイアートを意識した方向に野村君は入ってきてるわけで、うんうん、そのなんつうの、そのまあ言ったらさ、アートってさ、
うん、
作る側はまあ言ったら3分の1やんか、言ったら役割としては、うん、それをキュレーションする回すやつと、あとそれを買ったり見たりする客、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
三位一体になってるわけやんか、うん、きっと。で多分日本においてはさ、
うん、
まあとりわけこう作るやつは多いんやけどさ、
う
ん、残りの日本側の柱が超弱いやん。
なるほど、うん、
その辺はちょっと本場のその熱量というか、
うんうん、
ちょっと聞いてみたいところやけどね、うん、
まさにそれは一つあるね、
うんうん、
そのそもそもそのギャラリーの数にしてみても、
うん、
まあ正確には誰も把握しなくて言う人がみんな違うんだけど、はいはい、大体ね3000ぐらいあると。
マジで、
うん、それもほあの現代アート主流だから、
はいはいはいはい、
日本で現代アートのギャラリーっつったらまあ10個ぐらいを上げれたらさ、
さあそうやな、う
ん、あとはさ銀座にギャラリー街とかいっぱいあるけど、
はいはいはい、
基本的には貸し画廊だったり、
はいはいはい、
あの古典のそういうのの、
うん、
まあ、あのなんていうのセカンダリーだったり、
うん、
そういうギャラリー画廊、昔のよく言う画廊みたいなイメージの、う
ん、無駄に歴史だけが重なってる感じ
ですね。ああいうスタイルじゃん、
うんうん、
で多分一般の人たち あの画廊のイメージもそういう感じ、
うんうん、そうね、
なんだけど、
うんうん、
もうニューヨーク行くとその現代アートっていうことでやってるギャラリーが、うん、まあ若手も、まあ、ベテランも含め、
はいはい、
5万と本当にいて、
はいはいはい、
でその分アーティストも、まあ、5万どころじゃないぐらいいるわけ。
そうやんな、まあ、世界中から集まってきてるもんね。そうそうそう、
でとりあえずニューヨーク行けみたいな練習もいっぱいいて
うんうん、うん、
だから石を投げたらこうアーティストに当たるとヌーブレ飽和はしてるらしくて、
はいはいはいはい、やっぱその感じはまだあんねやニューヨークって、まあ、随分アメリカも景気が悪くなったって言われてるけど、
うん、そうそうそうそう、うん、だから多分一時のその本当にリーマン前ぐらいかな、分かんないけど、うんうん、でもやっぱニューヨークなんだなっていうのは揺るがないその規模を今持ってて、
はいはいはい、
あこれはやっぱ東京ではないなっていうのは完全に感じたね、
うんうんうん、はいはいはい。それ若手ギャラリストって下は何歳ぐらいからいるの？
いや年齢は分かんないけど、うん、
20代とかいる感じ。
もちろんいる、
うん、
しその数も結構若手は若手 で、
はいはい、
でエリアが結構変わってきてて、
ああなるほどね。
でその今はチェルシーっていう、
うんうんうん、
これマンハッタン島っていう島があって、
はいはいはい、
でそのアンディ・ウォーホルとかがいた頃はソーホーっていう、
ああ聞いたことある、
あるでしょ
ソーホーね。
最初はそのなんてそのブロードウェイとかさ、あの辺はなんかそういうそのおしゃれなエリアみたいなことあったんだけど、うん、ソーホーっていうのは倉庫街だったその頃は。でそこにあの現代アートのギャラリーがオープンして、
うん、
ウォーホルとかもスタジオ作って、
うんうんうん、
あのファクトリーとかさ、
はいはいはい、
あの辺にあったんだけど、
はいはい、
あれはだから80年代とか、
うんうんうん、
一番 でその後そこは高騰するくらいやっぱり値段が、
うんうん、そうやね。
でもっとちょっともっと大きいスペース欲しいし、うん、安いとこ行きたいっていうんでチェルシーっていう海岸に近い、ね、
はいはいはい、
西側のエリアがすごい盛り上がってきて、うん、で、うん、あの辺にそのガゴシアンとかペイスギャラリーとか、
はいはいはいはい、
すごい今すごい、まあ、トップを行ってる大きなスペースを持った世界を股にかけるギャラリーがバーンと、
うんうんうん、
美術館ぐらいのスペースあるの本当に、
ギャラリー、
ギャラリー
1個のギャラリーが、
うん、飛び館のその一番でかいフロアぐらいみたいなのが、
うん、
そこで個展してるわけだから、
あ
ー、まあシーズンっていうか、
え、売れてんの？
いや売れてるんだろうね。
それもやっぱ表向きあんま分かれへんから
値段なんて出てないから、
あーそっか、
全然分かんなくて、
はいはい、
でそのまあ日本人のギャラリストの人に聞いた話だと、うんうん、まああのそう、まあ、みんなそのカタカタパソコン持ってたりするわけやっぱり、うんうんうん、向こうも、
うんうんうん、
でこれっていくらなのみたいなことを言ったら、うん、いやいやもう全部売れてるからあなたどうせ買えないわよみたいな
あ、はいはいはい、
でも買う人も決まってるっていうか、
はいはいはいはい、
でお客さんはどういう人が来て、うん、誰が買うっていうのは分かってもう展示が行われてて、
はいはいはい、
一般の人はまあ自由に入れるけど、
はいはいはい、
顧客ではないみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、
だからその、ね、値段とか出さないし、
うん、
当然それはもう売れてますよみたいな、
うんうんうん、
手が、
え、野村くんは、うん、その辺のエリアでやったので
一応そのアシュペギャラリーっていうのはそのチェルシーの一角にスペース持ってて、
うんうんうん、
通りを一個挟んだらガゴシアンなわけ、
ああはいはい、もうすごいやん、
すごいよマジ
すごいところやん、
エリアとしては、
うん、
それが青森ショーっていう一番、うん、まあ、ニューヨークで一番でかいアートフェアで、うん、世界中のギャラリーが集まってきて、うん、現代アートの見本市をやるっていう、うん、でその会場むちゃくちゃでかいわけよ、
うんうんうん、
もうちょい海岸沿い行ったらさ、なんか掘ったて小屋のそのなんか造船所が分かんないけど、
あ、はいはいはい、
そういうのが全部
の跡地みたいな
ギャラリーのゾーンになってて、
はいはいはい、
こうどこまであるのみたいな
あ
こう北に向かってこう西向かってこうみたいなぐらい、
あ、もう壁が
見えない、壁が見えないじゃあ1時間後にこっち回ってここで落ち合おうみたいな、
ああ、あれや、お坊ちゃまくんの便所みたいな
そうそうそうそう、ほんとそう、
あ、壁が、あ、すごいね、
ぐらいの規模でやってるわけよ、その現代アートの見本市を、
うんうんうん、
でそれが普通フロアあったり、うん、2階もそうなってるみたいな、
はいはいはい、
でこっちは近代絵画やってますみたいな、
うんうんうん、
だからそのピカソだなんだの名画がもう一緒に並んでるし、
うん、そのさ、なんかその何こう活況なジャンルというか、
うん、
は見た感じどんな感じなの？
近代はまたこうすごい人気になってきてる感じは一個あって、
あ、そう、例えばこう彫刻とか絵画とかそういう映像とかメディアとかそういうジャンルでいくと、
で意外にあんまりニューメディアと言われるジャンルは、うん、多分そのアートフェアの作り方にもよる、
うんうん、
まあ、関係してるかもしれないんだけど、うん、あんまなくて、その青森ショー自体は、
あ、はいはい、
でサテライトの結構いくつかの別のそのフェアの方にどっちかというとニューメディアのやつらが出てたり、結構なんかこう色が違う感じ、
あ、じゃあもう結構完全にそうなんていうのエリア分けというかジャンル分けでも、うん、
で若手のもっと手頃なやつを買いたいっていう人が行くフェアとかも用意されてて、
あ、はいはいはいはい、なるほどね。そのステップの向こうのステップの踏み方としてはやっぱりそのやっぱとはいえ全く無名なやつがやるチャレンジするような場所とかもあって、
うんうんうん、
そこでこう頭角を現したら次のランクにどんどん行くみたいな、
なんかね、やっぱこのメジャーリーグの野球と似てる感じ、
マイナーリーグとメジャーリーグみたいな、うん、
だからそのチェルシーでいきなり個展は絶対できないんだって、もう、
はいはいは
い、いきなりニューヨーク行ったからっつって、
うんう
ん、そんなのはもう全然やっぱステージが違くて、うん、で若手のギャラリストとかがこう今 ギャラリーオープンさせるエリアが結構そのブルックリンだったり、ウエストアッパーイーストだとか言われるような中華街があるようなエリアとか、ああいうところにあのちょっとやっぱ規模的には日本のギャラリーと同じぐらいのスペースを若手は始めてて、でそこでこう頭角が出てきた作家を、まあ、チェルシーの連中が買っていくと。でここで買われると桁が1個2個、丸が1個増えるみたいな。
でもまあいいよね。だからニューヨークっつってマンハッタン島って言ったら島の中でさ、まあ言ったらマイナーからメジャーまでをさ、
そうなんだ、
まあ、ある種のすごい情報戦の中でこう いかに見つけていくかみたいなことがまだ、まだというか行われてる。
これはストリートも同時にあるしさ、でブロンクスみたいなエリア行くとさ、まだまだ本当に
グラフィティとか
グラフィティな世界だし、
そう
か。だからそれがまたそのちょうどいいぐらいの大きさなの、マンハッタン島みたいな。で本当にまあ20分ぐらい歩けばエリア変わって、そういうカルチャーが立ち上がるみたいなのを、で意外に東京ってやっぱ広いよね。広いからこそその駅ごとに、まあこうなんかそういうカルチャー、代官山とか恵比寿とか、だけど遠いじゃん基本的には。
結局さ東京ってこう駅単位になっちゃうんだ、
駅単位になっちゃう。
あんまりこう車とか歩いたりとか、チャリで移動するのがあんまないからね。その中間のところがもうなんかもう地図からごっそり抜けてる頭、俺もそうやけどの人多そうやし、あとまあやっぱそのニューヨークは野村君が言うみたいにこう安い家賃のところでバーッと新しいカルチャーが芽生えて育ったら高騰するから、次安いところにどんどん移動していくっていう、まあそんだけエネルギーがあるってことやんな。
でもこれもこの10年ぐらいで随分その事情が変わってきてるらしくて、で10年ぐらい前はやっぱりそのなんていうの、結構あの隙間があったというか、その分治安も悪かったんだけど、で市長が変わってそのニューヨークという街をお金持ちのための街に作り変えるみたいな。でその分治安も良くなるけど、このエリアに住める人はそういうハイカルチャーというか、お金払える人しか住めませんよみたいなことにしてしまったことによって、もう年々何パーセントずつ家賃が上がったりするっていうのが起こっちゃってて、でそうするとなんかその若手のアーティストだとか、そのギャラリストとかも高すぎて住めないみたいな、今みんなヒーヒー言ってるみたいな感じの話も聞いたけどね。
まあそんな中で野村康雄氏の評判はどうやったんですか。
まあでも僕のその手応えとしてはものすごい あった感じ。
まあ、めっちゃけなんか、親指と中指で円を作る的な話とかあったん。
もちろん。
おお、
バンバンありましたよ。
バンバンあった。ああいいやん、じゃあかなり 評価されたということだよね。
でもきちんとその、まあ、準備をしていったっていうのもあるけど、でそれがきちんとそのだからさ、こうそこがすごいいいとこっていうのは、ちゃんとそういうふうに準備して用意してプレゼンテーションするとちゃんと答えてくれる土壌があるみたいな。それがやっぱりその素晴らしいとこの一つかなっていうのは、
まあ、むしろ向こうも待ってんねやろしな、どんだけ言えんねやみたい
な。お客さん来るお客さんがそういうのを求めてきたりするっていうのが伝わるから、なんかアートのその土壌がある上で成り立つコミュニケーションの感じっていうか、
英語で
英語
いけたね。英語
これもまたさ、あの向こうでアーティスト活動してる人が通訳でちょうど会場の通訳係として入ってくれて、その彼がものすごいいい感じの距離感で近づいて喋ってくれるっていうタイプの人で、ものすごいその人がねいい仕事してくれたからだからまあまあ素直に楽しかった。
はいはいはいはい、
なんかアートを自分がその、まあ、作品作ってて発表して、 で見てもらえて、それをまあその受け入れてもらえるみたいなコミュニケーションが成立することが、うん、なんかすごいまあ、あ楽しいっていう、
うんうんうん、
でまあこっからもしそれでそういう世界をの上を目指そうみたいなことになっていくと、またそれはそれで難しい世界っていうのはもちろんあるんだろうけど、
うんうんうん、
状況として楽しい状況だなっていうことは感じたね、
うん、まあだからこう今回はまあ言って顔見せ&体験みたいなところがあるやん。そうそうそう、ま
さに初めてだからさ、
これどうですか野茂さん的には、こう具体的にこのその世界でもしやってくってなった場合に、こう戦略的にいけそうな野村くんのやり方とか考え方は、
うん、
おお、
っていうかまあまあ僕の感じとしては、
うん、
ああ合ってるって思った
からね。あ本当に、うん、
そうかそうか、俺に一番合ってるやり方は結構こっちに近いなっていう感じを持ってたから、
はいはいはいはい、
ああよしよしよしみたいな感じ。
まあ言ったらクオリティとか作品に関しては、
うん、
問題なさそうなイメージを持てたってことやな。
いや
そうでもない、
そうでもない実際これじゃまずいっていうのが結構感じたから、そこはまあそれはでもまだ伸びしろだから、
はいはい、うん、でそれはどういう部分なの、
なんていうのキャンバスが、
うん、
これすごい恥ずかしいんだけどさ、
うん、
日本って湿度が高いじゃん、
はいはいはい、
だから日本の湿度の中でパネル作ると、
うん、
アメリカみたいにすごい乾燥したとこ行くと、
うん、
ものすごい反り上がってきたりする。
ああはいはいはいはい、なるほどね。
恐ろしいことになって設置した日は良かったのよ、
うんうんうん、
で次の日オープニングで、オープニングの時間に行ったら、うん、俺の作品がなんかさ、なんかこう3次元みたいな平面になってて、
ポテトチップみたいな。
ポテトチップスぐらい。
そんなに、そんなに反る。
そんなに反るっていうぐらい反ってて。
それ表面大丈夫やったの？
表面多分ね、だからまあ作り方の問題もあるんだけど。
うん、あ、絵には損傷はなかった、
ね。うん。俺の絵は大丈夫だったけど、でも他の出展してたギャラリーの人の中にその木製の作こう土台の上にトノコをすごい厚塗りしたような作品を作ってる工芸的なすごい綺麗なフォルムの
立体作品、
立体作品作ってる人があったんだけど、その初日にもうその乾燥の差で中から膨張しちゃって完全にこうひび割れてきちゃって、これは想定外みたいな。
あ、はいはい、それってでもどっちに合わせたらいいんやろな。逆に言うと向こうの作品はこっちに呼ぶとかなり
シ
ワシワになるってことやんな。
だからたまにあるじゃん、なんかキャンバスがやたらシワシワになってるなみたいな。
ああ、はいはいはい、
あれ多分さ湿度の違いとか展示される場所、
うん
うん、だからさ強度のある作品ってのはやっぱり、例えばこれがその現代アートとかってどうやってその歴史に残して、
まあそうね、
まあ、もちろん修復する技術とかももちろんそれで高まるんだろうけど、
うん、
この作品が何千年何百年後かの鑑賞者にも見られるような状態のものを作るかどうかっていうのも、
うんうん、
一つがまあテーマでもあったりするじゃん。
まあそうやね、そのためにこう結構画材とかいいのを選んだりとかね、うん、下地を作ったりとかあるもんね、
うん、だって俺それで今透明の塗料とか使ってるんだけどさ、
うん、
これまた新しい塗料だ、そういう風に使ってない塗料を使ってたりするから、
はいはいはいはい、
実際これが何10年後20年後にどういう状態になってるかみたいなのが誰も知らないわけよ、
うん、
で結構初期に作った作品とかがもう2年ぐらい経った今、
うん、
すごい良くない状態になってたりしてるのもあって、あ、
はいはいはい、
これは難しいね。
まあ多分その辺はだからそのハイアートの世界になってきたら当然超えとかなあかん世界なんやろうからね。
そ
う、うん、
それがまあね、その付加価値だったり、
うんうんうん、
だって残らない作品に対してはやっぱりっていうような、
うん、まあそう
価値基準のあれもあるから、
まあだからそもそも俺らはさ一応まあそういう意識もあって、うんうん、できる限りそういうまあ、数百年単位で、まあ、成立するような ものを、まあ言ったらこう机上の、ま、で学んだことで一応こう俺なりにみたいなことで組むけど、実際その技術とか知識とか、うん、その労力とかって日本国内やったら結局あんまり必要なかったりするんやけど、でもいざそっちになっていった場合、もうほんまにそういうところをちゃんと考えて作ってへんかったら相手にされへんかったりするからな、やっぱりそこは難しい部分。
これだから僕がそのなぜ現代アートというジャンルの方に、うんうん、まあ一歩踏み出すというか決めようかっていうことのまあ一つは、だから今作ってるものを今の人に需要させるというそのコミュニケーションと、今作ってるものが何百年後かにも需要されるというようなスパンで自分の作品を作るというような視点に立つかどうかみたいな、誰に向かってどう作るかみたいなことを自分でちゃんと把握するかどうかが違いっていうか、
まあそこは野村君も好きなそこらやしな。
好きで今それで結構逆に自分が過去の人たちをこう研究し始めたりしてて、そうするとものすごい面白くなってきてね。
わかるわかる。俺もその興味はすごいあるし、基本的にあのやっぱり絵画は特にそうかもしれんけど、やっぱ結局興味のいくのはそういうところやもんな。だからその今その自分が作ったものを誰に当てるか誰に見せるかは、まあまあそれは個人差っていいけど、基本的にこう絵画史なり美術史なりの長い歴史の一端に落とし込んだ時にどう見えるかみたいなところを考えるだけでもだいぶ面白いっていうか、
めっちゃ面白い。これがさ、その別にその近代ぐらいでもいいけど、もっとスパンを広くすれば、その原始人類とかさ、もっと言えばもう一個前の、あの古生物みたいなことからをスパンにすることも OK ですよって言われてるジャンルだっていうことに気づいて、
はいはいはい、
現代アートっていうことが、でこれってなかなかその他のジャンルにはない面白さだなっていうことに、
そうだから
気づいてからだね、
なんかその俺あのスーパープレゼンテーションすげえ好きやからさ、
いい
テレ
ビ
あれで、あのビッグヒストリーっていうの
はいはい、はい、
18分であの宇宙の歴史から宇宙の創生から今までを18分で喋った人がいてんけど、その人の話とか聞いててもやっぱりその DNA みたいなものに全部蓄積されてるみたいなことで、これは適度にこう寿命で死ぬから、であと何あの不確定要素みたいなものを常にこう担保し続けてるから進化してるみたいなところがあるし、なんかそういうものをだ結局なんか自分の頭でこうファンタジックな世界を考えてるつもりでもさ、まあ少なくともまあ自分が生きてきた人生の短い時間で見聞きしてきたものがミックスされて出てくるわけで、でもそれ以外の部分っていうのも実はもしかしたらあらかじめこうさ蓄積されてきた古代の記憶みたいなもんもあるかもしれへん
とか、ね、
それをこう、まあ、感覚的に出すのが絵描きやけど、でもなんとなくそれをこう追っていく作業なんか勉強とかしてはだいぶ楽しいっていうか、把握できるよな自分がやってること、
把握できる、っていうか今になってようやくその学問とかの面白さが分かってきた感じ、大学生の頃一番勉強しなきゃいけないみたいなあるじゃん、あの頃って一番勉強しないじゃん、勉強の面白さが分かってない、
分からへんからね、
だけど今ようやくそういうことを学ぶと、なぜ学問をする積み重ねて学んで知ることが知的にこう自分の世界を広げるみたいなことを気づけると、自分の今の立ち位置も分かるし、何をしなきゃいけないのかも分かるし、
あと自分の悩みとか別にすげえちっちゃいって思えるしさ、
で面白さも分かってくるし、で今はすごいそれが楽しくなってきてて、
はいはいはい、
でこれをじゃあ作品という形に残すと、これがまたその次の世代に対してのいうものの歴史の一つに組み込まれるというような流れに自分があるということを想定すると、 こんな面白いことないぞっていう。
そうそうね。
でそれがまあその今あるアートのマーケットみたいなことに回収されるかどうかなんてあんま問題じゃないっていうか、
うんうんうん、
でむしまあ別にそれはその今の状況の、うん、まあその最適格 最適を探ってるだけであって、
うんうんうんうん、
そうすると全然そのマーケットに対してポジティブに捉えてやってったって別に目指してると全然違うから。
そうだよな、ね、だからこっちに土台があればそれを聞いてくれる人もいるし、そういう人がまあ客でもキュレーターレベルでもかなりの人数いるのがそのハイアートの世界ってことだよ、ね、うん、なるほどね。
だから今までは知らずになんか嫌だ、うん、なんかこうきな臭いとかうさん臭い、なんかお金の話みたいなことを思ってた自分がいたんだけど、ちょっと視点を変えて、
うん、
どういうメカニズムでそういうことを求められて、
うん、
まあ、その人類がこう知的な欲求を満たす最上級の中にアートというものをこ
う
想定するとしたら、
うんうんうん、
あ、なるほどと。
まあでもそれはニューヨークやからだけどな、まあ、日本のアートシーンは結構やっぱきな臭い部分はあるよ。
いや多分なんかそういうこうまだ土壌ができてないだけだって、
うん、
みんなそういう欲求もあるし、その面白さも。
いやでもね、なんかね、俺もまあだからがっつり別にその詳細に誰がどうでどうっていう問題を提起することはできひんけど、うん、日本の国内だけのアートシーンはかなり問題ある状態に今なっていると思うよ。いや本当にもうどんどん、まあ言ったら悪い意味のガラパゴス化っつうかさ、なんかあの業界だけが肥大化してるみたいな。で頼りはなんかあの何あの公共でこう政府とかから出る文化事業費みたいなものだけが頼りみたいな。で結局90年代ぐらいにさ、ものすごい意識が高い小山富雄とかあの辺の人たちが、まあ言ったら自分たち初で世界にっていうのができてからもう20年近く経つわけやんか。現代美術業界は。
あとそのすごいなんつうの、まあ、日本人としてまあちょっと寂しいっていうのは、
うん、
いわゆるその、まあ、青森賞的な一番世界のトップが集まってくるようなフェアに日本のギャラリーっていうのが一つも出てないわけ。
あ
でサテライトには若手のギャリーが出てて、
うんうん、
で小山富雄はまあ、僕が出てたその、まあ、小さなフェアの方に出てるわけ、
うんうん、
で小山富雄とかそのレントゲンベルゲとかが日本のそういう、まあ、村上隆とか出てきた時代を一緒になってきたギャラリストのトップアスリートやん、
うん、トップアスリートやね。
なのにその彼らが今の現在そういう状態のところにいるという寂しさ。
そうね、それがめっちゃリアルであると同時にそれ以降そこを目指したランナーが一切出てきてないっていう、
しそれを超えるランナーもいないし、
うんうん
うん、村上隆はその外に出てそこから離れて向こうのシーンに入ったから今あそこまで行ったけど、
うんうんうん、
日本のそれを一緒にやってきた連中はなんかこうやっぱね、それはすごい寂しい状況だな、
うんうん、
っていうのがね、
うん、
ある
だな。だってあれやろ、純粋に小山富雄ギャラリーぐらいのレベルのギャラリーでも純粋に日本人だけの作家を扱ってる人ら自体も結構少ないんじゃない。
なんだ、水間さんとか。
水間さんぐらいじゃん。
でもみんな今この今年去年今年からもう縮小傾向、海外にすごい進出したりしてたし、店舗増やしてたんだけど、
一時京都にも出してたけど全部撤退してる。
全部撤退したじゃん、
うん、
で小山富美男も今はあの光栄だけ、あの清澄白河も。
あ、そうなの。
そうなのらしいよ。
あ、そうなんや。あれこそニューヨークの
でシンガポールの方も撤退したし。
あ、厳しいね。
厳しいってことじゃんそれって。そのだギャラリストっていうのはさ、結局そのアートをマーケットにどう回すかということを仕事にする、
うんうんうんうん、
それがうまくいかないってことは結局それは現実、
うんうん、
社会として
もうほんまリアルなラインで言うと国内に箱を持つことの、うん、その経済的リスクの方が大きくなっちゃってるんやろうな、うん、きっと。
そうだ、これが現状ではあるから、うん、でもまあそれと実際のそのアートがまあ目指すべきこうベクトルっていうのはまあちょっとまあ違うとは思うけど、
うんうんうん、まあでもいよいよあれじゃない、もう本当に日本でそのさっき最初に俺がそう言った3本のその作りてそれを扱う人、それを見に来たり買ったりする人の言うと、もういよいよこうギャラリー側も結構厳しくなってきてて、ギャラリーが厳しくなってきたら 見る人の目なんて育つわけがないから
いや本当そうよ本当そう。
でもまあ日本は映画好きやから、日本人自体が書き手だけはどんどん出てるみたいな、この、
まあ、書くのは好きだけどね。
でじゃあちょっとあのアーモリー賞からアワモリー賞の話していいですか。
いいよいいよ、もちろん。
いやそんなね、
うん、
感じはすごい、やっぱり僕はニューヨークとか知らへんし、うん、そのハイアートの世界とかもまああんまり俺個人としては興味がないんですよ、
うんうん、
でまあ言ったら俺はまあその歴史美術史の中での自分の立ち位置とかって、まあその勉強とかその興味の部分ではあるけど、やっぱとはいえそのなんていうの、現実的にこうどういかにしてこう、それこそ俺の場合はこの3本のうちのギャラリーみたいな部分を自分たちで担うことで、どっちかというとこう見に来る人と作家を直でつなげるみたいなことを、とりあえずそこから始めるしかないんちゃうかなっていう感じがしてて、まあこれはもうモグラグを始めた時からそうやってるけど、まあまあだからといって別に俺国内で収まろうとは思ってないけど、まああのシンガポールとか俺2年ぐらい前からやり取りしてて、よく似た意識の人たちとは世界中つながろうか、つながりたいなと思ってんねんけど、まあそんな中でね、あの京都にモムラグっていうね、うんうん、場所を作りまして、
うん、
まあこけら落とし点があったわけですよ。その4月の20日から27日までで俺が行ったんやけど、まあねすごいよ、すごい体験ができるよ、
うん、
で俺はもうなんか思ったんやけどさ、
うん、
あのハイアート、
うん、
ローブローアートみたいなものがあるやん。でこれ両方とまあ言ったらまあ結構西洋的な価値観というか、
そうね。
でまあ結構前になるけど、あの一緒にもう村子をやってる村屋の社子次郎のインタビューここでも流してんけど、社子次郎が結構最後に言って印象的やったのが、まあこの俺たちがやってるこのもう村具っていうのは、まあ一個の事象でしかないんで、まあこういうのを見てなんかあのあこんな手軽に始めれんねやみたいな人が増えたら面白いと思うみたいな感じのことを村屋も言ってて、まあ基本的にその意識やねんな。なんかでまあハイでもローでもなくて、なんかまあ今回俺らがこの箱に立ち上げたコンセプトはまあ言った出会いと小飽きないっていうことなんやけど、そのなんやろ、まあ俺は絵描きやからさ、そのでこれは結構数年前に、モグラグマガジンの3を出した時にドッペルとインタビューした時にも話題になってんけど、その俺個人の意見としては自分の作品をその小飽きないだからといって手に入りやすいような値段に落とすのは嫌やねん。
うん、なるほど、うん、
それは自分の創作を結構あのなんていうの、商売に割り切ることになっちゃうから、
うん、
そのマスターピースを作れへんくなるわけ、
うんうんうん、
めっちゃそれこそ俺なんかはそれこそさっき言ったみたいに数百年後持つような絵の具とかキャンバスとかの作り方とかも一応独自で学んだし、一応人に売るからにはそういうところはちゃんと踏まえた上で作りたかったりとか、あともうやっぱり自分が満足する前に描きたいとかをやっていったら必然的に値段は上がんのも当然やねんけど、でも国内においてそれを買ってくれとは今の状況ではちょっとよう言われへん
あ、分かる。でもそれ、
うん、
ちょうど俺もさ、なんかさ、うん、あの小中の同級生が、
うん、
まあ、地元に今絵を展示してんだけど、
うん、
それ見に行って、
うん、
あ買いたいって言って、
うん、
で
まあ、僕がそういうスタンスで出す、うん、正当な価格みたいな出すじゃん、
はいはい
は
い
はい、はーってなるわけよあいやそっかみたいな。でもこれってやっぱ、なんていうの、当然のギャップっていうか、今の日本の現状に起きうる当然のギャップ、
うんうんうん、
で俺帰ってきて、ニューヨーク帰ってきて、うん、じゃあ例えば絵だけで飯食う時に、
うん
うん、いくら絵の売り上げを出すと、
うん、
俺たちの生活ができるかっていう、今の生活水準に合わせて作品の価格の設定をするっていうことになる、
うんうんうん、
で作品っていうのはギャラリーで発表するでしょ、
うんうんうん、
そうすると、まあ、マージンがあるでしょ、
うんうん、
だからギャラリーを食わす分だけ俺も稼がない、俺がの絵が売れなきゃいけない、
そうそうそうそうそう
そ
う、
それで換算すると、
うん、
ものすごく
悪くなるし、
で
それがな、だからその卵と鶏みたいな話で、結局その土壌があれば、うん、マーケットがあれば強気の金もつけれて、
うん、
でそれ自体がこうギャラリーになりギャラリーは売れるんであればこの金で回していくから、ギャラリー人も増えるし作家も増えんねんけど、それがまずないから
だからさ、ギャラリーはこの値段で売りたいがあるって出してるけど、
そうそうそう、
顔客はこの値段で買えないがっていう関係になってるわけ。
そうそうそうそうなんです。だからそうなると結局必然的に割を食うのは作家やん、常に。
ね。
うん、常に作家やから、じゃあまずは俺は中抜きをしようと、ギャラリーとはもう絡まへんと、自分らでギャラリーをやって
そこ
で
やる。ね。
まずそこがスタートやったんやけど、それでもやっぱりまあ、なんやろな、なんかまあうちで作家あのうちで展示する作家とかもさ、売り慣れてへん人らとかはさ、いくらつけたらいいかまず分からへんかったりするやん、はいはい、でその時に俺らが言うのは、まあとはいえ、まあこのぐらいはつけた上で手頃なんはこの辺のラインちゃうみたいなところでやり取りすんねんけど、これも結局結構まあ半分博打みたいなとこがあってさ、なんぼ安くしても売れへんもんは売れへんし、
そう、ね、
あのむちゃくちゃ高すぎひん限り買いたいって思ったら買う人は超ごく少数やけどいるわけやん、うん、でまあそれはあの純粋に作家のファンであるっていうのが日本の唯一の救いやねんけど、だからこれはだからその A のとか作家のを評価格で書いたり打ったりする人があんまりいなくて、例えば、まあ、3月はユッキさんの展示の時絵が3枚ぐらい売れたんやけど、これは全部ユッキさんの作品世界が好きな人で、ユッキさんが東京で初めて展示するから初めて生の作品を見ていいと思った人が買うっていう、このファンが買う頑張って
純粋な関係だよね、それって
これ自体はあの関係性としてはある意味もしかしたらニューヨークのそのハイアートのマーケットよりかも美しいことかもしれへんねんけど、でもそれも結局毎回それでいけるわけではないし、
難しい。だからさ、今はさ、そのハイアートのイメージって非常にセカンダリーの世界で、お金持ちがお金持ち同士でその価値つけ合って投機の目的みたいになってるけど、実際僕の絵みたいなものを買ってくる人たちっていうのはニューヨークの中に例えばいたとしたら、そういう人たちはどっちかというとファン層な連中なわけ、はいはい、やっぱりその価格も安いしさ、うん、名前もないわ、
うん、
日本人の若手の作家だからさ、投機、うんうん、の目的とかいうよりも
作品がいい、
純粋にこの作品に対する評価を、うんうん、まあ、買ってやるよ、買うことによってっていうような、
うん、そう、
これ多分ステージが変わると出てくる話なんだろうね。
そうで、しかもその初期のさ、その野村君が言ったみたいな関係性っていうのは、俺がまあいろんな人から聞いた話だと、例えば今新興国と呼ばれてるあのアジアとか、あとブラジルとかはまずそっから始めましょうっていうところで、みんな結構そういうマーケットが徐々に育ちつつあんねんけど、日本はもう結構斜陽な国やからさ、まずそもそもそれがもうこっからなるのは難しいってなって、そこで一応今回の京都の俺らの箱でやろうとしてるのは小飽きないなわけで、
結局でもさ、うん、その若い人たちっていうのはさ、常にあのどんどんどんどんこう若い連中が育っていくわけじゃん、
うんうん、
まあ年寄り連中はさ、そういうさちょっとこう加工気味な世界感じてるかもしれないけど、う
ん、まあでも育つとは何かっていう話だからこれは
そうか、
そう だから結局どんだけさ体がムクムクと自動的に大きくなってもさ、そこにそのそいつが入ってる箱自体の広さが狭かったらさ窮屈なだけやん言ったら、そのうち死んでまうでみたいな。でその時にまあ言ったらまあいわゆる第三の道じゃないけど
第三の道
的なね、うん、ことでまあ言ったらそのもう作品はええのはもう大前提としてコミュニケーションをとにかく上げていこうっていうことなんですよ、うんうん、でなんかその言ったらちょっとこう旅気分で、うん、ある意味だからちょっとハイな状態で作品を見たりその人が作ったものを見てなんかこうあじゃあこれちょっと買おうかなみたいな気分にさせる、うん、まあ言ったらこうおしゃあのファッションの人たちがやってるようなことかもしれへんけど、はいはいはい、その ある種のこう特別な日常みたいなものを演出することで、うん、こうなんかこうちょっとこうなんていうのこれちょっと金お金使っちゃうかなみたいな。
いやそれはすごい重要というか大切な要素だよね。
そうそう。でそれを
京都ってベストだよね。それにをやるには、
いや特に東京から行ったら、うん、かなり面白いと思うねやんか。うんうん、まあ言ったらあのモムラグがあるナミターレっていう場所自体も結構あのある意味こう空論上的な建物やし、でその周辺で行われてるあの同時多発的に起こってるいろんなこととかをまあ結構一個一個マップにしてここ行ったらおもろいよみたいなしようと思ってるんだけど、全員結構あのマインドがすごいなんていうの緩いしオープンやし、なんか結構地に足のついたことをやろうとしてる人がすげえ多くて、でなんかあのそうね、まあ俺がはだからそのある意味ある種の業界みたいなところでな、うん、その公共のな金みたいなところとかをな引っ張ったり、その業界内であのなんていうのそのこう映画をしてとかなんかこの人とつながったらこうこうこうなるみたいなこと、うん、そういうなんか川山陽みたいなことをするコミュニケーションってコミュニケーションでも何でもないやん言ったら、だから結局そういうので気使ったりとかするぐらいやったら、うん、でそれで金をどうにかしようと思ってるぐらいやったら働きゃいいと思うんやこれ、うん、普通に、うん、でそうじゃなくて、まあ、別にちょいちょい働きながらでもいいからとりあえずやりたいことをいかに続けるかっていうところがまず結構俺の中で結構マストの問題になってて、俺、まあ、これは俺の人生もそうだし、もう周りの人間見ててもそうなんやけど、やっぱりその階段式じゃないやん、うん、あの絵描きでどうこうなるなんて、うん、で全員こう言ったら爆弾は抱えてるわけやん、いつこれが爆発してすげえとこに行くか分からへんような、うん、そうね、そうで結局意識も高いしクオリティも高い人がすげえいるんやけど全員食えてないと、そこでじゃあ腐るんじゃなしにそこ、まあ、とりあえず当面、まあ、少なくとも1週間はその1週間で稼いだ金で生きていけるような体験シミュレーションができるような場所があれば、うん、なんかそれって結構とりあえず少なくともこうなんつうの日本国内とかもしくはその新興のアジアとかで全くそのハイアートとかのマーケットとかまだ未成熟な段階のところにアタックしていくためには結構いい練習になるんじゃないかなと思って、うん、でまあまあとりあえず取り立てて小飽きないっていうことで、うん、まあ言ったらまあ普通の人が来て、うん、せっかく来たし何か買いたいわみたいな人が手軽に手に入る何か、まあ、T シャツでもいいし本とか、まあ、あとはまあその買えるぐらいの値段で OK なようなサイズの作品とかさ、うん、なんかこう言ったらそこに行ってその人の展示を見てでその京都の周辺をあの体験して面白かったっていう思い出をパックしたお土産みたいな感じで持って帰るようなものを売って、うん、でそれでちょっとその日の晩飯代にするみたいなのが俺らのイメージする小飽きないなんやけど、でそういうのが結構こう日常的になっていったら、うん、あ今日はこの今週はこの作家なんやみたいな、うんうんうん、だ1週間交代っていうスパンは結構俺らの中で結構ある意味大事かなって、
なるほどね、
スペシャル感も出るしみたいな体験をしてきたんですけどね、うん、 まあ、俺は大概あの辺の連中を知ってるつもりやったけど、まあまだまだ新しい出会いもたくさんあり、で、あの村屋本当泡盛ショーなのは、そこであの野村君も、あ、まだ言わん方がいいかな、まあいいか、野村さんもその近々やるんですけど、
はい、
あのやる作家はあの村屋ではフリー泡盛がついてますから。
あ、フリーなの？
フリー、泡盛だけフリー。
マジで？でもきつい、毎1週間あのずっと泡盛ショ
ー。そう、いやもうほんとね、もういやみんなもうほんまここにやりたいことやってるし、でだからといってさっき俺が言ったようなこう現実社会でどう
こう。いやでもすごいよね、みんなだってそれでさちゃんとこう生きてるわけじゃん。
そうそうそう、
だからそれ現実にちゃんとそういう風に形にしてちゃんとそれで回してるっていう実形が存在してるってことは、
そうだ、結局どっこい生きてるっていう感じは、
それは強度だよね、
うん、やっぱそれはやっぱね
強い強いよ、
やっぱり
机上の空論でブブツと言ってるよりかはよっぽどリアリティ、
やっぱコミュニケーションと、まあ、ある種の連帯っていうかさ、助け合い、うんうん、まあ、コミュニティみたいなものがあれば、強固にあればかなり成立するなと思った、
うん、
それを今一番多分日本で強く感じれるのがあの辺のエリアかもしれない。
なるほど、うん、だって結構その IT によるこういうさコミュニティの崩壊みたいなことの、
うん、
まあなんていうの、アンチではないけど、
うん、
重要なテーマっていうか、これからみんながそれを求めてくるであろうということが、
そうそうそうそう、
むしろそれここで生まれるものの豊かさにをすごい嬉しくなるみたいな。
そうだから結局
さ、ハッピーな体験みたいなこと、
うん、だこれは幸いに言えばだから日本は景気が悪くなって、
うん、
景気が悪くなってから育った俺ら世代が最初で、きっとこっから先はだからまた江戸時代みたいな、もともとあった日本人の、あのマインドにすごい戻っていってるような気もするし、それはすごい未来っぽくもある。
そうそうそう、だからこう螺旋構造をすると一周回ったんだけど一個上のステージ上がるって
やつね。そうそうそうそうそうそう、だからまあ言ったらノムさんとかもさ、そのハイアートのマーケットっていうのをニューヨークで実感してきたわけ、うん、で多分海外とかそのに行けば多分そういうのあるしやけど、こう今住んで生活と制作をするっていうエリアにおいてはやっぱコミュニティをすごい重要にしといて、ここで制作をしながら勝負を外に持っていくっていう状態が実は世界中でやってんのは普通にこれじゃないかなっていう感じがするっていうか。